クザの耳汚し。
劇団ローヒネのボーカル吉郎です。
ベースの
行司です。
うっす。じゃあ本日も、2017年11月5日に行われる、ライブイベントに劇団ローヒネが参加するので、その練習スタジオに向かう車内で撮っております。
はい、
今日は10月何ですか、7日だな。
はい、
7日です。じゃあ10月7日ということはですね、10月14日1週間後はですね、これはザ・コレクターズの沖縄公演なんですよ。桜坂セントラル、今そのライブの、フライヤーっていうの、まあ沖縄全土にいろんなところにばらまかれてるんですけど、幼児見たよね。
あ、見たよ。
見たでしょ。あれにね、米八そばって書いてあったでしょ。
書いてあった、
あのチラシに。
プレイがいいね。
そうそう、あのチケットが買える店として米八そばが紹介されてるんですよ。
ああ
すごくない？
すごい。
あれはね、俺感動よ。
もっと知らないで、たまたま気づいたからね、後ろから
俺が言う前だろ。
後ろが知る前に俺が知ってた ね、
なんだろうね。そうそうそうそう、つうかさ、あの吉郎が俺が知る前に幼児知ったじゃん。で俺もそのチラシのことは知らなかったんだけど、ちなみにそのチラシはもうすでにその時には配られてたってことじゃん。
そうだ
よ。お前その時にチケット買いに来てたらめっちゃヤバかったからね。誰かが、
ああ
ないからね。
ないから、引き換え券的なものでやる。
だからもうないからさ、ちょっと焦ったんだけど、まあその後、持ってきてくれたんだけどチケット。
あ
でもやっぱちょっと効果あってさ、一人買いに来た。
あ、チケット
、コレクターズのチケット。
嬉しいね。
うちの店に、なんかさ、お店開いて、それで普通に仕事をしてたら、お客さん入ってきて、席に座るでもなくそのままこっちに来てさ、カウンターのところに来て、チケットありますってわけ。何のって聞いたわけよ。さ、コレクターズのってから、はーい。来るのマジでみたいな。感動したね。しかも聞いたらさ、こちらの人でさ。俺らのもう地元っていうか近いんですよ。
こちらにコレクターズファンがいた。
そうちょっともう失礼だけど、珍しいじゃん、はっきり言って。
珍しいよそれ。
どれも珍しいっつって、こじゃんになみたいな。で聞いたら、もうデビュー当時から好きで、もうずっと大ファンでみたいな。
ひょっとしたらポッドキャストは知らない系か。
それなんですよ。で行ったわけ。
純粋な、
そう、純粋な音楽からのファンで。
普通ぐらいでしょ。
いや、俺より少し上ぐらいだった。40ちょいぐらいかな。多分よ、じゃなかったら失礼だからちょっと分からんけど、まあまあと見えたんだけど、まあまあまあ、でも何キャピキャピな若いってわけではなくて、ちゃんとした大人の女性でさ。
あ、女性
だ。女性だった。でもうデビュー当時からファンでみたいな。でうちにほら、コレクターズの武道館のポスター貼ってたんだけど、あれ売ってないとか言われたりさ、いや売ってないんですみたいな。なんかもうめっちゃファンみたいで、じゃあ絶対ポッドキャスト聞いた方がいいよっつって、もう超激推しっしといたよ俺。
知らない人がいるんだね。
結構知ってはいるのかな、分からんけど。
まあまあ別に、
そこは
聞かないみたいな。音楽っていうかも
う、
マジで純粋なファンだ。
だからラジオってやっぱり別に好きじゃないと聞かないさ。ラジオが好きじゃないとさ。だからでもちょっと感動したね。やっぱり来た、今度そば食べに来ます。いや、ちょっと待ってください、うちらモッツ全財というのがありましてね、って言ったら、みたいな。超びっくりしてた。それも食べに来ます。
なんかすごいね。
すごかったね。
いい出会い
だったね。でさ、またそのちょっと前にさ、そば食いに来たまたお客さんがいてさ、それ女性の方だったんだけど、お会計の時にね、こう言ったんだよ、ラジオ聞いてますって。俺何のって言ったわけ、またしたらさ、その瞬間俺のお母さんもさ、このお客さんの近くにトントン近づいてきたわけ。でお母さんもうち従業員だからね、で俺と同じ質問したわけよ、
何の
ラジオって。
そ
したらそのお客さんがうちのお母さんに向かって、小僧の耳汚しって言ったわけ。いやマジかって、俺めっちゃ嬉しかったんだけど、お母さんには黙ってるわけじゃん、これはっきり言えばよ。だからなんかそんなラジオとかやってるって、もうお母さんにバレたら、もう聞きたい って、もう要するに、あの、あれよ、かぐや姫のさ、あの、心霊温泉みたいにさ、私にも聞かせてぐらいのバリによ、うちのお母さんも聞かせてってなるからさ。
あの、毎回撮ってんじゃん。
そうそうそう。
あれ、なんだと思って
だからさ、幼児をさ、月1ぐらいでうちの蕎麦屋に呼んで、夜ね、あの、お店閉まった後に、収録してるじゃん。
してる。
いや、俺その時よ、あの、別に、そのお店、米初そばっていうのは、俺の実家兼店舗さんな。実家ってことは、俺の両親と、あの離婚して戻ってきた妹と、
はい、
でその子供が一緒に住んでるわけですよ。
うん、
で、その奴らに言うわけね。今日、あの、幼児が来る日の朝には、今日幼児来るからって。言うわけ、
は
い。あ、そうなんだみたいな感じなんだけど、彼らはね、あの、だから酒でも飲むと思ってたよね。
あ、ただ、ユンタク
してると。要するに、あの、井戸端会議してると。うん、ただ。
友人事に休みに来
た。そうそう。
ああ
そういう風に思ってるんだはず。
おうち休みに来て。
そうそうそう。
あの、ユンタクしてるよ
て。うん。ユンタクっていうのは方言だけどね、幼
児。
うん。まあ、要するに、ダベってると。
まあ、
まあ、飲み会でもお二人でやってる
そういう感じ
だ。そうそうそう。だって、なんつうか、そうだよ。なんかさ、
急に入ってくるからさ。
入ってくるでしょ。
天然
っていうたまになんかさ、冷蔵
庫。俺わざとなのかな。
うん、冷蔵庫に何かある時取りに来たりするさな。たまに。
なんか、おつまみなんかできたら持ってきたりする。
そうそうそうそう、たまにね。だから、つまみ持ってくる時点で、だから、ただあの飲んでると思ってるわけですよ。まさかだよ。俺たちがさ、ラジオの収録してさ、なんかあんまりほら、両親に聞かれたくない話して、ほら、なんか、ちょっと前の話ではほらあのエロ本の釣りネタがないから自分で裸のおっぱい描いて抜くとかさなんかほら何昔のだと青感謝とかさそれはしてないかもしれないけどそういう話とかねそんなの話をしてさそれをラジオとして収録してね全世界に発信してると思わないわけですようちのお母さんともお母さんもお父さんもねそうそうだから聞きたいになったらやばいじゃんまあ、どうにかね、俺もプロだからさ、ごまかすことできたけどさ、ほら、なんかコレクターズのラジオの話もしてるから、なんか、そういう感じの、あ、そういうのがあるんだよみたいな感じで、ただ、こう、ごまかしたって感じでもうバレなかったけどさ、でもまあ、ほんと、来てくれてさ、めっちゃ嬉しかった。本当にあの、今度メール送っててくださいみたいな感じで、一応言ったんだけどさ、ちょっと、なんつうのまあちょっとあっさりバイバイしちゃったかなみたいな反省もあったので、ちょっと申し訳ないことにね。まあまあ、今度またぜひいらした時には、ぜひ声かけてください。ちょっと顔覚えてないんで、ぜひ声かけてください。割引しますよ。50円くらい、ね。
小座耳割りがある
んだ小座割りで。
小座割りで。
小座耳割り50円くらいありますんで。そうそうそう。ちょっとさ、今言ったので思い出したさ、昔の女と青缶って話したよね、森が。
してたね。
してたね。いや、知性だから言うけどさ、昔さ、ほら、これ話したけど、高校の時にさ、教育実習の先生とちょっといい仲になってさ、で、ドライブとか、で小座高校に忍び込んだりとか、したんだよ。でももう何もできなかったっていうこの青い思い出があるわけね。何にももう手も触れられない、注文できない、何もできなかったっていう青い思い出があってさ、そのリベンジをね、やったね。その何年後だ、その 3,4 年後に高校も卒業してさ、その当時スケッツを乗ってさ、小坂ここに忍び込んだよ。
マジで。
もう一発決めたね。リベンジしましたよ。
教室？
教室だよ、さすがに空いてなかったから、その外の非常階段っつうの、
はいはいはい、
うん、そこ
非常階段、
あのほら外に出る階校舎の端っこにさ、外に出るドアがあって、そこから階段だったでしょ、非常階段みたいな、そこで決めたな一発で、いやこんな話お母さんに聞かれてやばいじゃん、
やばいね、
でしょ、だから聞かせたくないわけですよ、そうでしょ、
うち今思い出したけどさ、
うんうん、
あの全然青缶じゃないんだけどさ、
うん、
俺があのぶっ飛んでた時あったでしょ、
あの
時さ沖縄、戻ってさ、
うん、
俺もあの小坂に忍び込んだんで、
あそう、
うん、一人で
やったね、
夜ね、
なんで
分かんない、やっぱなんか自分のあれね、辿った道を辿りたくない、
あでもさ、その時さ、うん、お前茶炭まで歩いて行ったりしてたよ多分な、
茶炭、うん、 まあ、手前ぐらいまでは。
で皆さん、あのこの幼児の家から北谷までっていうのは鬼の距離があるからね。
鬼の
車で30分あ、まあ、25分ぐらい、うん、あれそれ往復したり、まあ、徘徊してた。
徘徊だね。
なんかその話聞いたの。
夜
そうそうそう。
でその徘徊に行ったんで、ね、
そう入っ小坂高校にも
入ってたね、うん、教室に立ってたね。
教室に入った。
入った。
やっべえやっべえ幼児。
怖いんだよ。
怖いな。
さすがだね。
さすが。で、何だった？
ん？
アトムボーイ。
そうそうそう、皆さんアトムボーイの話がしたかったんですよ。皆さん。アトムボーイってご存知でしょうか？これはですね、また4時まで言うのよ。これがまあちょっと調べたところ、うん、もうごめん、特に東海地方だったかな、うん、にはなんか結構最近まであったみたいな話なんだけど、これはまあ俺らが多分小2くらいの時、
うん、
小2か小3くらいの時に。うん、ちょうど、まあ、幼児の通ってた小学校、高原小学校のすぐ近くに、
うん、
アトムボーイっていう店がオープンしたんですよ、
うん、あったよね、
うん、で皆さんこれでこの名前から何の店かと、
はい、
いうことご想像いただけますでしょうか。これ正解はですね、うん、幼児くんお願いします。
回転寿司。
そうなんですよ、回転寿司屋さんなんですよ。もう今でも忘れらんない、あの俺にとっての初めての回転寿司はアトムボーイだったわけ。もう CM を覚えてるよ。ハローアトム、アトムボーイ、アトムボーイってあのマジでアトムが言うわけ。アニメの鉄腕アトムが。
あ、そう。
そう、鉄腕アトムのアニメーションでやってたんだよ。でアトムボーイ初めての回転寿司や。
知ってる知ってる。
あれさ、
行ったかなこれ。
絶対行ってるよ。行ってるから。多分沖縄で初の。
ああ、行った行った行った。
多分沖縄初の回転寿司だよ多分。
内装がちょっと今浮かんだ。
浮かんだ？うん、いやだからさ、あれさ、この今でも同じシステムだけどさ、
うん、
ほら座ったカウンターにお湯が出る蛇口があってさ、
あ
押したらほら。
あああの子があった。
あの子があって、えそれさ、なんか赤味噌のさ、
はい、
味噌汁のなんか元みたいなのがあって。
うん、
それもだからその固形物だったと思うんだけど、それをお椀に入れて自分 で, でそれでそのお湯に入れたら赤だしのスープになるって。何これすげえなみたいな。そう、そういう思い出があるなと思う。
割と早く閉まった感じあるよね。
確かにある。
あそこね、
あれは全然行かなくなったもんな。
だ
沖縄には早かったんだよ回転寿司が多分。
あっちは早最初ぐらいか。
だって今ね、お前今ほらスシローとかさ、ほらなんだっけ、あれシャリカレーとか出すところなんだっけ、
クラ無店、
クラ寿司、
無店
クラ寿司、俺好きでよく行くけどさ、今大フィーバーじゃん。
もういっぱいだよ。
すごいじゃん、
うん、
それをねもう 20年以上前、30年ぐらい前に沖縄でやったらさ、多分あんまりだったんだろうね多分ね。
追いついてなかったんだな
多分よ。でもあっちの俺の一番の思い出はさ、大阪に俺いとこがいてさ、まあ、夏休みとかまあこだわることに何か帰ってきてさ、沖縄に、でそれでよく遊んでたんだよ。でその子たちを、
うん、
沖縄に回転寿司っつうのがあるんだってことでさ、多分両親が連れて行ったんだろうね。大阪にあるよね多分ね、回転寿司はね。多分、うん、なんか
食といえば、
うん、なんか別に回転寿司ぐらいあるよっていう多分反応だったと思うんだけど、うん、そこ行ってさ、
うん、
まあ俺らはウキウキだわけよ、うん、俺まあ子供たちも大阪の子供たちもまあ別に嫌いじゃないかな、
うん、
ウキウキで行くわけですよ、うん、でそこで流れた曲がね、
うん、
あれなんですよ、光源氏のね、うん、シャカリキコロンブスなんだっけ、
あ
ーパラダイス銀河、
銀河、
パラダイス銀河、
いや残念ない、そうだ、パラダイス銀河、
パラダイス銀河だよな、うん、この曲が流れてたわけ、
はい、
でそれでその大阪の子のお姉ちゃんが、
うん
うん、あ源氏やみたいな感じ、
源
氏やみたいな感じで、ちょっとなんか
光飛ばす、
なんか知らんけど、とにかくなんかちょっとテンション上がったわけ、
お
何源氏、源氏って何みたいな、全然わからんわけよ。え沖縄遅れてんなみたいな感じで言われてさ、
あ知らなかった、
俺全然知らなかった、光源氏って。
あらそう、
でその曲も全然知らないし、
あらそう、
でそれで初めてこの光源氏って存在をそこでアトムボーイで知って、
へ
え、そのなんか
以降、それ以降なんかやっぱり学校でも流行っててさ、
光源氏
俺もそれだけ聞いてたか分からんけど、
すごかったよ。
なんか文房具店で生写真とか売ってたもんね。
あったあった、
ね、うん、内海くんとかさ、もう全員の俺内海くんが好きだった。肩上げしてたの内海くんでしょ。肩上げがね好きだったんですよ、あの髪型の。内海くんとかね、カー君とか、うん、カー君もろぼしでしょ、
うん、
なんか男も結構熱狂してたよね。
いやー、うん、
ローラースケート勝ったもんね。
うん、勝った勝った。あれ、一回小3ぐらいだね。
だよな、小2とか小3とかだよな。
小3の時を、あら、俺ら、俺ハマってた。
お前ハマってた。
ハマってたよ。
まあ、ハマってたっていうか、うん、なんだろうね、あの、別になんか、テープっていうか音源とか持ってたわけじゃないでしょ。持ってた。お姉ちゃんいるから持ってたのかな、もしかしてお前は。
いや、音源とかなかったけど、うん、でもとにかくテレビよ。
まあテレビだな、
うん、そう
だ。
歌番組バンバンこう出てたしさ。
で、俺もなんか別にそこまで。
まあ俺お姉ちゃんいたからね。
お姉ちゃんは好きだっただろう、多分。
もちろん、もちろん。
絶対な。
もちろん、もちろん。
源氏ね。
源氏、
光源氏ってお前、あれだよ。本当に源氏物語ぐらい撮ってんだよね、お前。
そうだよね、
うん、すごくない
。まあネーミングセンスだよな。
そうそうそう、
あの人のな、
なんだっけ、ジョニーじゃねえ、
ジャニー
だよ、ジャニーさんね。
ジャニー、
そうそうそう、ジャニー、やっちゃいなよってね。いや、それだと忍者ってやつもいたよね。
いた
でしょ。忍者はさ、もうなん、もう黒歴史騎士みたいな感じで全然取り上げられないね。
忍者ってジャニーズ
じゃない。
あれは男組は、
男組はジャニーズでしょ。
ジャニーズ
多分。
あ、そう。
男組の歌覚えてるの。ウォーウォータイムゾーンってなかったもんね。時は永遠に。
なんとか太陽。
何、
ま、松本太陽じゃなくて。
え、何人の名前。ボーカル。
なんか太、なんとか太陽じゃない。
わかんない、もう分かってない。僕はもう全然わからん。でもさ、
じゃないんじゃない。
は？
あいつらジャニーズ。
ジャニーズじゃない。わかんないけど、調べてみないと。
忍者ってもいたよな、確か。
忍者いた。
いたけど、
忍者も多分早すぎたんだよ。今忍者っつったらもうアメリカ人もフィーバーする
よ。そうだよな。
忍者もいたし、男組もいたし、
うん、
男組なんてほらたまにあの一番イケメンのやつがドラマ出たりするよな、うん、なんか不機嫌な果実とかに出てたんだよな。
あ、そう。
うん。
覚えてないな。
好きだったな。好きは好きだったけどね、
うんうんうん、
何にも覚えてないけど。
覚えてないな。
アイドルでさ、アイドルハマったっつったらさ、
うん、
めちゃハマった。男組にさ、
うん、
あのいた人だったと思うんだけど、
前田光陽だ。
前田光陽、
前田光陽だ。そうそうそ
う、前田光陽は、
前田光陽だ。
前田光陽はさ、あの後藤久美子と一緒にドラマですよね。
五
組と、
5組と
あの多分同級生は13歳っていうドラマだったんだけど、
あれよ、
後藤久美子がさ、
5組
がさ13歳で、うん、多分ね飛び級でさ高校に入ってきたみたいな感じで、
あ、
でそれで恋に、前田光陽と恋に落ちるんだけど、
うん、
要するに13歳だから手出せないみたいな、うん、でそれでなんか高校卒業したら中止よなみたいなエンディングみたいな、なんかあったんだよ多分。
こう覚えてるわ。
なんかあのベランダでさ、なんかそんな話しながら、なんかね同級生は13歳の、
うん、
が俺たちの時は多分ね沖縄だからかどうか知らんけど、学校から帰ってきて夕方にやってたんだよ、
うん、
その時にあのこの番組行ったら4時半とか5時とかだと思うんだけど、
うん、
その始まる手前ぐらいにさ、
うん、
あのこの番組がこれから始まるので見てくださいみたいな、この番宣みたいなやるわけですよ。その時がねなんか超覚えてるんだけど、
お
前田光陽と五組がやっぱり初々しいわけですよ。そういう時に同級生は13歳絶対見てねっていうわけよ。毎回これ覚えてるね、忘れられないね。これは
棒読みの、
棒読みなんですよこれが。
お父さんお母さん的なやつでしょ。
あの何卒業式の
卒業式
ちょっと分からんけど、まあね、あった多分同級生は13歳で5組だったね。で5組がさ今何歳なの。
もう
50ぐ
らい。娘可愛くないかな。
そんなこと言っちゃうよ。じゃあ
見た、
見て、まあ、ちょっと見たけど、しっかり見てない。娘とがデビューするみたいなちょっと見たけど、
まあ、お 母さんの方
がかわいい。お母さんの方がいい。
綺麗だな。
あ、まあね。2世だからって可愛いと思うんだよってことだよ、本当な。
そうだね。
まあでも、でも、これ磨いていくんじゃないの、やっぱ素質あるでしょ、
思うも、動いて、なんか、週刊誌の写真でしか見てないから、
ね、うん、もう全然発見
できなかった。
かわいい、かわいいよ、本物は絶対。まあ、またしね、国、うん、あれ待ったな、スワンの涙とか、スワンの涙って宮沢りえじゃなかったっけ、うん、シンクロナイズスイミングだった。スワンの涙だっけ、
スワンの涙とかな、
なんか変なドラマがいっぱいあったんで、あとプロゴルファーレイコとか、 あとね、あの夜になったら暴走族になる多重人格のあの不良少女のなんとかの鏡とかさ、
なんかあの時代のさ、うん、ドラマってあのなんてスチュワーデス
物語
物語とかさ、うん、なんかあれだよね、アフレコなってる。
あ、そう、
うん、
声を途中で当てるみたいな、
声をなんかあの本人、声は本人の声だけどさ、堀ちえみだった、
堀ちえみのスチュワーデス
で、なんか後から抜けたような。
あ、そう、あ、それは気づかなかった。
あるんだよ。
あ、そうなんだ。
なんか意味があるん
ですか、あまりにも演技が下手すぎてってことだもん。
いやいや、他のやつもそうだったんだよ。あれとかもそうだったんだよ。スケバンデカとか。違うかな、
あ、わかんねえ。
違うかな。
そうなんだ。
もっとスケバンデカよっか、もっと、あの、前のやつとかな。不良少女と呼ばれてる。
あ、なんかそれも。
あの系、あっち系の。
じゃあ俺がやっぱ一番覚えてんのは、この子誰の子ってなったんだね。高校生ぐらいで妊娠しちゃって、その子は多分あの、そのさっき言った多重人格のドラマにも出た子だと思うんだけど、この子誰の子、ちょっと違かったら申し訳ないけど、この子誰の子 でその子の要するに親父親が分からんわけよ。で経緯はもう全く覚えてないけど、なんかね、監禁されてるわけ、その子、また話の流れ上。でそこにあの、まあ、関係してる本人だったかどうかは知らんけど、食事運んでくるのが、はい、多分保坂直樹だったんだよね。
あ、
多分ね、
保坂
直樹、うんうん、保坂直樹もこの父親候補だったのか、よく知る分からんけど、なんかそういう変な、この子誰の子ってドラマがあったね。この子誰の子、要するにプロゴルファー、プロゴルファー玲子も、うん、もうゴルフ場でバンバン人が死ぬような、なんか、うん、でうちの妹がプロゴルファー玲子に将来なりたいですっていうことをあの表明した地域の新聞とかも残ってんだよ。フィーバーしてたんだよ、プロゴルファー玲子。
誰だった、誰がです、
プロゴルファー玲子も分からん、全く分からん。ゴルフ場でさ、バター狙ってる時にさ、ボール転がすじゃん、そのコロコロコロってあの穴に 入ろうとした時に銃で撃って、位置を変えるとかさ。
やばんだけ
ど、うん、プロゴルファー猿からパクったのかな。プロゴルファー猿のさ、
猿もそうだよ、なんか秘密結社
と戦うじゃん、ゴルフでは
戦うもんね。
あれもさ、俺は見た覚えないけど、うちの嫁が言ったんだけどさ、あれ旗包みってあるさ、
あるある、
あのもうめっちゃもうドライバーで打ってさ、
うん、
こう旗に包まれてうまいこと穴に落ちるみたいな、
うん、まあ、知ってる、旗包
み、うん、旗包み返しっていう技があるんだよ。これ旗に打つじゃん、旗が金属になっててカキンエンで跳ね返るっていう。これがね、なかなか面白かった。プロゴルファー猿の歌も覚えてるもんな。俺アニメの前もやったか、アニメの時めっちゃ覚えてて、プロゴルファ
ーあれでしょ、最初が
ワイは猿や、プロゴルファー猿や、ダラダラダラダラダタタ、みんな三日前マウチグランドで狙うはグリーンのターゲット、大地を掴む両足と投手を掴む両腕に命をかけたこの一段白いボールよひと思えよよよよよ飛べ早く強く高くみたいなね。ね、覚えてるんですよこれ。
直角ぐらいしか覚えてない。
あ、俺は直角か。なんだっけ、その音どんなっけ。
人よ人よ、
より近い。
瞳頃で。わかんない。泣くよ。一世一代。
あ、俺が言ってんの、あの、田舎っぺ大将だ。俺は直角あったね。
あ、田舎っぺ大将。
一つ行ったぐらい力持ちでしょ。じゃあ違う、じゃあ俺は直角ね。
直角の
あった直角切りね、
うん、直角切りの
猫まんま先生だっけ、なんか猫が師匠だったのは、あれは板書か、違うな、
あの BG4 が
何
歌ってたね、
俺は直角、
そうそう、
あマジか懐かしい、あこれ覚えてないな、
いやもうエンディングまで覚えてるかな、うん、めっちゃいい曲、
俺は直角あった
いや直角
懐かしい、なんかいいアニメだったけどな昔いろいろ、あとね、あこれは前行ったかな、あ行ったな多分、あの宇宙版ムーミン、
ま、ムーミン、
うん、スターダストボーイズってのがあったんだよ、どう見てもムーミンっぽいんだけど、うん、宇宙服着てるわけ、うん、こいつらがねなんか宇宙で活躍する話なんだけど、これ歌がねまたねいいんだよ、どこから見てもスーパーマンじゃない、スペースオペラの主役になれない、危機一髪も救えない、ご期待通りに現れないってだよなんかいいんだよこれさ、俺結構好きでさ見てたんだけどよ、うん、打ち切りだったね、
あ
沖縄だからだと思うけど、なんかねあのテロップでさ、うん、来週からは違う番組が放送されますみたいな沖縄よくあったんだよこういうの、
ね、
なんか知らんけど最後までやらない
終わらしちゃうやつね、
なんだよそんなに好きだったんだよ、もう内容全く覚えてないけどねなんかアニメといえば全部見てたんだよ俺、印象見れる範囲では、
うん、あれもなんやった悪魔くんも、
悪魔くん、今俺も悪魔くんのこと考えた、
悪魔くん
違う、悪魔くんはね、エロニーレッサイム、エロニーレッサイム、サーランガバランガ涙も風になる、
エロ
ニーレッサイム、エロニーレッサイム、さあ熱い夢が僕らの魔法だぜ、パンパンパンパン、平和な楽園夢見てやってきたみたいな、エロニーレッサイム、あれも最後までやったのかな、
なんか
どんな絵だったかも覚えてないの、
覚えてない、あれ
鬼太郎っぽい絵だった、
あれはでも絵でもこうでしょ、藤子不二雄、
違うあれは水木しげるでしょ、
水木しげるだった
悪魔くん、悪魔くんは、
あそう、
うん、
ああそうか、
多分
怪物くんがあれか絵か、
まあ、そう絵か F かあの分からんけど
絵で
怪物くんもね、やってたよな、
やってあれも覚えてるん
だな、歌覚えてる、
あのね
かーいかいかい
か
ーいかいかいかいつかいかわいつくん、怪物ランドプリンスダイ、かわいこちゃんには呼ばれるけど悪魔怪獣なんでも怖い、なんでも怖いんで演劇集中ピキピキとかたちまちを積むか大噴火ですよ、
あの俺はエンディングが好きだったんだけど、
どんな歌だった、
あの坊ちゃんのためならみたいな、
あなんかあったな、エンヤコラみたいな感じだった、
そうそう、エンヤコラ書いてあのよ、あ狼男とドラキュラとフランケンの歌、
あフンガフンガフランケン、ザマスザマスのゾロキュラ、
そうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、料理のフルコースだ、怪物料理のフルコースだ、そうコックだからほら狼
男、ああ狼男、
そうそうそう、盛り上がるでよじゃあみんなアニメ好きだったんだねやっぱね、なんか覚えてるんですね、やっぱり歌が好きだったんですよ僕は、そうだからね今でも歌ってるわけですよ、うん、だからそんな感じなんだね皆さん、その俺らの歌をねぜひ聴いてほしい、2017年11月5日、はい、ギノンヒューマンステージで劇団ローヒネがライブやりますので、皆さんぜひ見に来てください、はい
はい、
じゃあこんな感じで終わらせていただきます、はい、この番組は小座の耳汚しという番組でございまして、ググっていただいてそちらから番組へのご意見ご感想ご要望などお願いいたします、
はい、
でツイッターでつぶやくときには、シャープ小座耳、ハッシュタグ、カタカナ小座漢字耳でお願いします、でメールも小座の耳汚しのホームページから送れますので、小座の耳汚しと検索していただくとホームページ出てきます、こちらから、まあ、あとお写真集ですとか、小座耳そばをご購入いただけるですとか、あと小座耳 T シャツもご購入いただけます、
ぜひお願いいたします。
はい、
こんな感じかな。
はい、
いい、いいね。
はい、
じゃあまたいずれ、
いずれ、
はい、はい。
クザの耳汚し。
ネットラジオにはホモが多い。
チェリーを片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ、
柏木兄弟が岸和田よりお届けしています。ちなみに女子力ってどうやって上がるの？
子犬でも飼えばいいんじゃないですか。
タバコを吸ったら肺がんになるの？
そんなほとんど変わりませんよ。
ふーん、そんな話をしているのが青春アルデヒド。毎週火曜更新。検索は青春アルデヒド、もしくはケツアゴ小学生、もしくはホモ兄弟で探してください。みんな聞いてね。